あなた方の施策に縛られてはなりません。私の語る言葉にあなた方は立ちなさい。しっかりと黙想し、その中にある深い意味を捉え、信仰の対応をなしていきなさい。
このコロナウイルスが世界全体に許されることによって、この教会も大きな変化をこのせざるを得なくなってきていますが、この中で大きく2つに分かれてくると主が言われます。それは真にこの聖霊様ご自身を求めていく教会と、またはそのこの世の動きに同調したこの多様性を受け入れるという方向、それがまたこの愛であるかのような、そういったこの多様性を受け入れていく方向性というのは、教団教派において、さまざまな教団教派において、こう2つに分かれてくるとしかあります。
また波はいろいろ許されますが、私の導きに沿ってあなた方が立ち、私の御業を成していきなさい。十字架を追うことも多く起こってきますが、それは栄光に続く道であり、感謝をしつつあなた方の道を全うしていきなさい。
この全世界にあるあらゆる教団教派を超えたこのキリスト教会においても、大きなこの変化が出てきているとしか言えます。これからこうインターネット、こういった21世紀のツールを通しての関わりというのが増えてきますが、よく見分けていかなければならないとしか言えます。
週末の時の霊的な動きがすでに起こっており、より分けと、またその働きに向かっての導きがなされていることを思いなさい。
この真に聖霊様ご自身の満たし、また聖霊様ご自身の導きを求めていくこの教会において、確かに予言の働きという事柄を強く求め始める教会が全世界に出てくるとおっしゃいます。
それでは再び賛美する時を持っていきたいと思います。
北野さん、予言の言葉ありがとうございます。あと2つのセミナーもありがとうございます。さらに、御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り、導いてください。イエスのお名前によってお祈りいたします。アーメン。こんばんは。第一ヨハネの5章4節を開いてください。はい、お読みします。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと思うんですが、最初にありえない話を2つしてからいきたいと、こういうふうに思います。それでですね、私はママシ教会の副牧師として導かれたんですね。そして、次の奉仕に関して祈ってたんですけれどもですね、本格的にどういうふうに主が導かれるのかって、3つ可能性があったのは、ママ市教会を継続するっていうこともありましたし、教団に入るっていうこともあったし、開拓伝道をするっていうこともあったんですね。そしたらですね、祈りましたら、開拓伝道で行きなさいと、こういうふうに主が語られたんですね。完全に単立独立の開拓伝道と、ここで行くということで語られたんですね。で、その時にですね、 預金がね、200万弱あったんですね。で、開拓伝道する場合に、要するにバックしてくれるとかはどこもないので、200万弱を2年間で使い切って、そして独立すると。そういう想定でですね、行くことにしたんですね。具体的にですね。そうしましたらですね、まあ、いい方の方としてはですね、ママ氏が1年間5万円救助してくださることになったんですね。他に献金してくださる方もいたから6万円ぐらいにはなったんですね。それとともにですね、会社の社長さんが来てね、こう言ったんですね。これから開拓伝道するからね、お金がかかって大変でしょうと。助けたいと。で、おっしゃったのはね、会社の利益がね、1ヶ月300万円くると。その10分の1をね、あなた方に捧げます。そして私が言ったことは確かなことだから。とかおっしゃったんですね。私ね、教会にね、誰が来るか分かんないでしょ。だゼロってこともあり得るわけだから。そして経済なんて全く見えないわけですよね。助かった。と思ったんですね。そしたらですね、その人、教会に来やしない。献金もしてこない。確かに献金するって言うからね、私、頼っちゃったんで。来ないの。電話かけたくなりましたよね。で、電話してもね、言えないでしょ。どうして30万円献金してくれないんですかなんてね。そんな、ね、下品なことをですね。だから、窮地に陥っちゃったんです。そしたらですね、主が言われたんですね。何を言われたのかっていうとね、最初試練に合わせましたね。それは何かっていうとですね、まあ、私はフルタイムで給料10万でいけ。って言われたんですね。そうするとね、200万だから、切れるところが見えますよね。そしたらね、岡村牧師がね、急に言ってきたんですね。あなた方の教会に導かれてるって。そしたらね、主が言われるんですね。ふるさとにしろって。そうするとね、開拓伝道の誰が来るか分かんないような教会でね、10万円給料の牧師が2人来るわけですよ。そうするとね、1年も打たない。そしたらね、まあ、お金を絞るっていうことでね、アパートに住もうと思ったんですね。そしたらね、二階屋にしろって言うんですよね。で、後なんて分かりましたね。祈祷会とかね、新年聖会とか、そこで集会をやりましたので、ね、そのためだったなって分かったんですね。それでまたね、お金が取られちゃった。そしたらですね、本当に従うかどうか試したんですね。それは何かというとね、信仰予算を作れって言われたんですね。で、50万円の信仰予算を作りました。示されたのでね。そしたらね、主が言われたんですね。まあ大体その当時の献金は20万から30万だったんですが、1ヶ月ね。50万の10分の1、5万円を他教会に献金しろって言われたの。頭きましたね。だって、人が来るかどうかわかんない教会で、しかも経済もどうなるかわからない教会でですね、主の言われるようにそんな支出してたらね、数ヶ月で潰れると思ったんですね。まあ、ただ、徹底してね、主の御心をやろうと思ってましたので、まあ、潰れたら潰れたでと思ってですね、やったんですね。ですからね、アンティオク教会は最初からね、他教会を救助してるんです。初めからですね。で、そこでね、不思議なことが起こったんですね。何が起こったのかというとね、これだけ経済的にね、神様を言われて、こちらもね、もう、爆沈してもいいっていう感じで行ったらね、支えられちゃった。それでね、今に至るまで、約30年ですけどもですね、もちろん、やりくりはしましたけどもですね、一回も経済的にね、借りたことがない。すべて支えられた。ね。 主の主を崇めたいと、こういうふうに思います。これからね、コロナの問題で経済の問題が来ます。大恐慌を超えるかもしれませんよね。で、恐れてる人もいると思うんですけども、神様のね、約束っていうのは、愛っていうのはね、素晴らしいもんですね。で、そちらに目を向けておくこと、必ず支えられる勝利をその中で見るっていうことをね、覚えておいてください。で、それは一つ。で、それとともにですね、私は福音派の教会でカリスマ問題に入っちゃったんですね。それで、私は直接そこにかかったわけではないけども、リーダーの人とか岡村さんとかなんかがね、直接関わってね、日本の教会を揺るがすような大問題を起こしたわけです。そして、母教会を出ないといけない形になったんですね。で、その時にですね、リーダーの人がね、まばし教会に展開しようとしたらできなかったんですよね。で、私はね、まばし教会に導かれていたんだけど、断られたのね。それでですね、まばし教会はね、私を受け入れないだろうと、こう思ったんですね。でね、しかしね、まばし教会が私の導きだったんですね。その時ね、主が助けてくださいました。教会に行った時にですね、こう思ったんですね。一度まばし教会を見てね、それで、他の教会行こうと。まあ、赤坂が受け入れてくださるって言ってたので、そう考えてたんですね。で、まばし教会行ったんですね。そしたらね、新井先生がおっしゃったんですね。次の週、予言の説教をしますって言ったんですね。そういう説教をする人いなかったから、あ、じゃあ次の予言の説教を聞いてから出ようと思ったんですね。そしてね、行ったんですね。それは素晴らしい説教でしたね。そしたらね、新井先生がおっしゃったんですね。次の週、異言の説教をしますとか言ったから、まあ、それで出ようと思ってたんだけど、じゃあもう一週行くかと思ってですね。異言の説教を聞いてね。そして、この後はそういう説教をしませんね。そういう賜物の説教をしませんとおっしゃったので、じゃあ出ようと思ったんですね。まあ、出ようと思ったって受け入れてくれないと思ってるわけだから、初めからね。まばし教会では。それでね、集会が、礼拝が終わった後、玄関まで行って出ようと思うんですね。それで、なんかに引っ張られるような気がしてね。でね、出ようと思うんだけどね、ちょっと出れない。出ようと思うんだけど、なんか流れ惜しく出れない。出ようと思うんだけど、流れ惜しくで出れないってね、数十分そんなことやってたんですね。そしてね、決心してね、さあ行こうと思ってね、玄関まで行ったのに、荒井先生が横を通ったんですね。その瞬間、荒井先生が言ったのよ、私に。なんて言ったのかっていうとね、今日の夜のね、伝道会の司会やってくださいって言った。で、私ね、入って行っちゃう癖がある。だからね、入って行っちゃった。で、その時に思いましたね。何を思いましたのかっていうと、今出るところなのに伝道会の司会なんてとんでもないと思ってね、どうするかと思って、もう無視して帰っちゃおうかなと思ったんですが、そういうのはまあクリスチャンとしてダメだしね、そういうことはできないし、じゃあ伝道会の司会だけやってね、そしてそのまま移動しちゃおうと、こういうふうに思ったんですね。それがね、主の手だったんですね。で、夜伝道会終わってた時にすぐ帰ろうと思ったんですね。そしたらね、伝道会の係やってる人が言うんですね、反省会に出てくださいって。で、私ね、はいって言っちゃったの。あ、しまったと思ってね、反省会で、出ざるを得なくなったんですね。で、反省会出ざるを得なくなって反省会に行ったんですけども、じゃあ反省会やって帰っちゃえばいいやと思ったんですね。そしたらね、いろいろ褒めてくださったの。クリスチャン褒めるから、いい司会でしたとかなんか言ってですね、こっちもよく言わないなんて思いながらですね、あ、どうもありがとうございますとかなんか言ってですね。そしたらね、言われちゃったんですね。来週もやってくださいって。で、私ね、はいっていう癖がある。だから、はいって言っちゃったの。だからしまったーと思ってね、なんか、どん底に落とされたような感じがいたしましたね。 しかしね、それがね、助けの手だったんですね。導きの助けの手でしたね。その結果ね、私はマムシ教会出れなくなっちゃった。で、マムシ教会はね、神学生とか奉仕者はですね、自分の教会から出た人たちを大事にする傾向がありました。私、他教会なんですね。だから私ね、大事にされないパターンだったんですね。ところがね、私が入った時にはね、神学生いなかったんですよ、男性の。そうしますとね、いろいろ持ち出しがあってきたんですね。そしたらね、行って1年でね、副牧師がね、他の教会に移っちゃった。だから3年間ね、副牧師がいないんですよ。普通、ママ市教会っていうのはね、自分のところの進学生を重要視するから、私なんて立てないんだけど、その結果ね、私がね、副牧師の役割になっちゃった。そしてね、誰もいないから、そのままね、副牧師になっちゃった。そうしたときにね、私の母親はね、言いました。あなた、要領いいわね、うまくやったわね、とかなんか言ったんですね。いや、うまくやったんじゃなくて、私はね、導きをちゃんと、最初はちゃんと捉えなかったっていう問題があって、しかし、主の助けによって導きを捉えることはできたんだけど、主の手に従ったので、特別な祝福があった。主に従うことはね、大きな意味合いがあるっていうことをね、どうぞ皆さんも覚えていていただきたいと思います。それとともにね、失敗したことがあるんですね。で、先ほども言いましたように、カリスマ問題を起こしたわけですね。でも、私はね、その渦中にいたわけじゃなくて、リーダーとか、岡村さんたちはそうだったんですけどもですね、ちょうど病気で入院してたからね、その渦中にいなかっただけの話であって、もう徹底したカリスマでしたからね、私もね。それでね、教会出ざるを得なくなって、出たわけですね。そしたらね、こういうわけですよ。校長先生とかなんか、新学生だったから、教会がない新学生っていうのはダメだと。だから早く教会に所属してほしいと。こういうわけですよ。で、私はね、ママ市教会断られると思ってたから、そこは考えてなかったんですね。で、その時にですね、そのリーダー的な役割を果たしていた人が大阪の教会に行ったんだ。で、私はね、ちょっと責められていたから、教会を決めないといけないって。それでですね、そこに、聞いてもらったんです。そしたらね、そこを受け入れてくれそうだっていうことだったので、私はね、じゃあね、そこに入ろうかなと思ったんですね。その後でしまったと思ったんです。ちゃんと聞いてなかったと。で、後から聞いたんですね。ここでいいですか？ここでいいですか？そしたらね、主はいいって言わないんだよ。でもね、多分ここだろうと思ったので、ここでいいですか？ここでいいですか？って聞きながらね、いてたんです。そしたらね、なんか私がそこに入会するような展開になっちゃって、そしてですね、日曜日に教会員総会を開いて、私の入会の是非を問いますとかなんか言ってくださったんですね。私のためにね。で、私はね、確信はなかったんだけど、多分ここだろうということでね、その日にね、向こうからお金出してもらって大阪に行ったの。そしたらね、礼拝に行くと、もう、礼拝に来てる人たちがみんな知ってるんですね、私が入るって。だからこれから教会員ですね、よろしくお願いしますとかなんかこういうわけですよね。で、私はですね、はっきりと確信はないんだけど、多分そうだろうと思ってですね、その集会に出たんですね。その集会に出て、そして最後に教会員総会開くわけですけどもですね、出てね、ちょっと経った瞬間にね、聖霊に言われたんですよ。この教会が導きではないって。今さら。もう、私のために教会総員総会をすることになってるし、もう断れないと思ったんですね。しかしね、主が言われるわけですよ。それでね、しばらくどうしたらいいかって祈ったんですね。で、わかりました。断らないといけないと。だから主が導いてないって言ったんだから。 でもね、自分の都合で教会員総会やってもらってね、やっぱりやめたなんて言えないやん。だから私はね、導きではないと思ったんだけど、その時にね、この教会に入りたいんですかって言われた時にね、入っていったんですね。そしてね、明確に主の御心に従わない判断をして、そしてね、その教会に加わりました。まあいい人でいい教会ではあったんですけどね。そしたらね、数年経ったら問題が起こってきたんですね。熱心でよかったんですが、本ね、信仰書とかなんか読むとですね、人間的知恵にやられるとか、ちょっと極端なことを言い始めたんですね。威厳を語れないと救われてないとかね。威厳は特別な祝福ですけども、救いはイエス様を信じれば救われてるので、救われてないってことは妥当ではないですね。で、神学的にちょっとズレがあって、ちょっとぶつかりも感じてきたんですね。で、そんな時にですね、あ、ママ氏が導きだ。で、ママ氏の人たちがね、要するに、なんでママ氏教会に入会しないんですかってこう言い始めてた頃でもあったんですね。それでですね、展開要請の手紙を書いたんですね。で、そうしましたらですね、あなたの救いに関することだから、すぐ大阪に来なさいって言って呼ばれちゃったわけですよね。まあ、何を意味してるかわかります。この教会出たら大変なことになるとかね。まあ、サタンにやられるとか、そういうパターンで来るだろうと。もちろんそこの人たちは非常にいい人ではあったけど、でもね、そういう形で来るだろうと思ったんですけど、岡本さんと言ったんですね。そしたら言われましたね、この教会出たら大変なことになるとか、サタンにやられるとか。そしたらそのうちにですね、悪霊追い出しになって、なんか私と岡本さんに向かってね、悪霊を去れとかなんか言ってですね、こう始めたんですよね。だから岡本さんも私もね、人に合わせちゃうタイプだから、向こうが悪霊去れって言ったら一緒に去れとかなんか言ってね。でもその時思いましたね。ああ、刈り取りをしてるんだなと思ってね。御心でないことを選んだことの刈り取りをしてるんだなと思いました。で、神様はね、最善の御心を用意されておられますのでね、どうぞ皆さんね、最善を選んでいただきたいと、こういうふうに思います。それで、イスラエルのビデオがありますね。それを見たいと。
生を伴ってもそれをもて、それは必ず来る遅れることはないということを我々は受け取りました。そしてリバイバルが起こったということをね、信仰告白をしております。しかしまだね、それが起こってないのですね。でそれに対する神様の、働きが本格的に起こってくるんではないか、こういうふうに思います。ね、導きを持ってこの派遣を導いてもらったことはありがとうございます。年度の御言はありがとうございます。さらにお世話経由代理人における働き、さらにその他の歩みはありがとうございます。また個々におけるあなたの働きを感謝します。この時まで守ってください。また最後まで祝福を持ってあなたを導いてもらうことはありがとうございます。あなたの皆を称えます。感謝します。イエス様の名前によってお願いします。アメン。
はい、どうぞお手紙ください。今年度の初めであってですね、イスラエル人としてイスラエルからスタートしなさいということを言われています。これは、わけが分かんなくなる人もいると思うんですが、イスラエルって神の国の象徴なんですね。それで神の国になる国ですけども、神の国の国籍のものとして、この世ではキリストですよね。そして、この世に使わされていきなさいって、こういう意味です。で、それに関してはね、私たち一人人に主から与えられている使命があるっていうことを感じるのですね。それの全うをするっていうことはね、重要な意味合いがあると。こういうふうに思います。またこのところに来てちょっと変化があるように感じるんですね。それは先ほどもちらっと言いましたけども、大きな癒しが起こってるわけではないんですが、起こってるか、精神病の癒しとかね、癒しがねどんどん起こってきてるんですね。手紙が来たりなんかしてね、ちょっと今まででは違う霊的な動きになってきてるなと。それから時においては非常に強い知識の言葉やなんかに霊が働いたりなんか、霊って精霊がね、するので、ちょっと大きく神様の働きがね、開かれてきたかなと、こういうふうに感じます。それとともにですね、先週ちょっと感じたことがあったんですね。それは最近地方政界をするときに、虹のメッセージを導かれるんですね。まあ、虹のメッセージっていうのもありえない話かな。虹が出るんですよね。若さでも出てね。まあ、あれは虹を通して祝福を表すっていうふうに主が言われてて、なんか教会でもできるかなと、こういうふうに思ったんですが、先週の月曜日にね、病気のことを発表して、病気のことが分かって、何病だっけ？パーキンソン病でね。他はいっぱい病気あるんだけど、病気のデパートみたいなもんですけどもですね。そして、月曜日、自動車乗ってる時に、月曜日だっけあれ？火曜日ですね。横に虹が出たんですよね。畑のところにね。だいたい200メートルぐらいのところに、200メートルぐらいの虹が出て、フルに出たんですね。私に見なさいって言ってるような、真横の虹ですね。で私にそれどう感じてるのかっていうとですね、というか、神様がこれからの歩みにおいて栄光を表すってことを語ってるっていうふうに私はね受け取ったんですね。で、いろんなところでですね、主の示しと導きがなされている中でですね、どうぞ皆さんね、主の働きを期待しつつ言っていただきたいと、こういうふうに思います。それでですね、コロナの影響もあって、これから大変な時代になるっていうふうに予想されています。ただしね、それは正しくありません。どうして正しくないのかっていうとですね、主はいないなら、大変な時代ですね。神様は私たちを愛されてないなら、それは大変な時代ですね。しかしね、神様は私たちを愛してくださっており、私たちのことを本当に考えてくださってますね。 で、大変な時代っていうのはですね、主の愛とか栄光が大きく現れる時代であると思っていただきたいと。だから逆に考えない。逆に考えないと。そして、今日の御言葉でもですね、勝利を得るって書いてあるんですね。すべて勝利を得るから、すべて勝利を得るわけですね。で、世に勝つって書いてあるわけですね。で、これはどうして勝つのかっていうと、私たちに力があるわけではなくて、神の特別な取り扱いと、守りと祝福のうちにそれがなされていく。で、そこに一つキーポイントがあるわけですね。信仰ってあるんですね。信仰を使うなら、ということなんですね。だから信仰を使うなら私たちはこの中で大きな勝利を見る。ということをね、神様は言ってるわけです。私も、不治の病で、それからあといっぱい前立腺、肥大とか白内障とかいろいろあるんですね。まだ他にもあるかもしれませんね。具体的にね。で、そうしますとね、大変ですねってことになりますね。あ、言ってなかったら要介護の3でもある。皆さんね、全然感動してないけどね。要介護3でこんだけ忙しくやってるって大変なことですよ。三越新聞と雲にじもね、全然同情してないけどね。かけなんてね。だってこんなになってんだもん。お医者さんがね、字書けないでしょって言ってんだから。で、しかもね、要介護3なんだから。要介護3ってのは1日寝てるってことですよね。具体的にね。でも皆さんね、それはそうなんですが、皆さんの人生とともに私の人生も違います。その中でね、私は祝福を見ますし、神の勝利を見ます。たくさん見てくるでしょうね。いっぱい証が出てくると思うんですね。どうして言うのかって、そう書いてあるからです。そう書いてあるから。で、この時に信仰って言ってるんですね。で、私はですね、信仰っていう時に、信仰を強めなさいとかね、信仰を使いなさいとかいろいろメッセージで聞いたんですね。その時ね、誤解してたの。何を誤解してたのかっていうとね、信仰を強めなさいとか、信仰を使いなさいっていうことの、具体的な内容はね、伝えられなかったから、わけがわかんなかった。それでね、結局こういうふうに理解しました。例えば癒しが起こるっていうふうに、私が信じたとしてね。10ある中でレベル3ぐらいで信じてたとして。つまり私の信仰の強さは3と。信仰を強めなさい。それをね、5とか7とか8にすること。より信じること。こういうふうに持ってたんですね。で、これが違った。だから、主のいろんな技とか、憐れみとか、主の計画って見れなかった。つまり私はね、思い違いをしてたんです。皆さんはね、疑いがあるとき信仰がないって考える方多いんですが、疑いは信仰とは関係ないんです。で、じゃあ信仰っていうのは何かっていうとね、神の言葉に立ち、従うことです。意志の問題なんです。例えば皆さんね、祈りの信仰が10あってもね、祈りの信仰が1であったとしてもね、求めなさい、そうすれば与えられますっていう御言葉に立って、神様を与えてくださいって祈るならば、それが信仰なんです。そしてそれが1の信仰であっても、10の信仰であってもね、同じ効果を表します。だからどうぞ皆さんね、ちょっと時間がないから喋れないけど、信仰のポイントを、まあ、これからどんどん言いますから、間違えることのないように、そしてね、正しく私たちが御言葉に従って歩むときに、神の奇跡を見ます。技を見ていく。栄光を表していく。先ほどね、教会が始まるにあたってね、よくもあんなことを神様言ったなと思いましたね。最初に30万くれるって、夢を見させて、それでがっかりさせてですね。そしたらね、次々と支出しろでしょ。そんなことやったらね、こっちは2年間200万円で行こうとしてるのにね。もうそれはもう数ヶ月、3、4ヶ月で終わりだと思いましたよ、私。でもね、最後まで従ってやろうと思ったんですね。神の言葉に従ったんで、技が起こった。 全く違う要素になりましたね。我々は満たされたのですね。でその中でね、感激したことがあったんですね。それは何かというとね、200万円がなくなったのは最後ね、何の時に亡くなったのかというとですね、最初の海戦で亡くなったんです。私がね、韓国に行って断食しなさいって言われてね、張永義牧師の穴で断食した、その時に全て亡くなったんです。そしてね、そこからね、本格的な技が始まったんですね。まあ、神の技は見事であるって感じます。どうぞ皆さんね、頭に置いといてください。多くの人はね、不安とかね、恐れとかね、心配を中心にします。もうそうなったらもうダメね。そうなったらダメ。要するに天国に行けるだけ。それから罪の許しを受けるだけ。振り回されますよね。神様助けてくださいとかなんか言ってね。まあ神様助けるかもしれないけど。しかしそれは信仰の、その対応ではないのです。明らかに。大きなマイナスがあると。でその時に何がポイントなのかっていうと、神の言葉。これがポイントであるということをね、覚えておいてください。お祈りします。ただ、さんお一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と宮沢を出してください。自分は誰からも愛されてなくて、そして無視されていると思い込んでいる方がいらっしゃいます。そしてその人の一番の問題は、神の目を見てないことです。まず神の目を見、そこから見ていきなさい。その時、その誤った考えというのは解放されるとともに神様の素晴らしい恵みをその中で受け始めます。手の内をどうぞ導いてください。何か昔からの夢があってそれを握ったままの方がいらっしゃいますが、それはその方の歩みにマイナスとなります。それを主に委ねて主に従っていきなさい。辛いかもしれませんが、それを通して栄光が表されるとともに、後にその捧げたことが益となって戻ってくるのを見ます。手の内さんはどうぞ豊かに導き、さらにご用ことを宮沢を出してください。比較をして、いつも自分がダメだっていうふうに考える方がいらっしゃいます。この考え方をちゃんと悔い改めていきなさい。で一番の問題は、主の御心を行うというところに立たないことです。そこに立っていくように主は語っています。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それでは、おのおので癒しのためにお祈りください。天皇さん、お一人お人の体を精神に触れ、癒しを行い、会を行ってください。イエス・キリストの御名によって命ず、お一人お人の体を精神から病の霊を去れ。イエス・キリストの御名によって命ず、お一人お人の体を精神から病を去れ。イエス・キリストの御名によって、お一人お人の体を精神命ず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。ある霊的に否定的なイメージでしょっちゅう覆われちゃう人がいます。それが癒されました。ただその方は、ご自分のところにですね、偶像的なものをいくつか容認しておられます。それが原因となっているので、それをちゃんと捨てて、悔い改めて捨てる必要があります。その時、完全な解放が来ます。目と鼻が悪い方が癒されました。喉が悪い方が癒されました。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の門精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様のお名前によってお願いいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同ともに、とこしえにありますように。アーメン。はい、どうもありがとうございます。これで終わります。